い、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助修理石峰と
ケージャージです。
よろしくお願いします。12月21日水曜日でございます。
うーん、ね、ハッピーバースデー。
いや、ありがとうね。おー、いや、もう本日12月21日
ハッピーバースデ
ー、うーん、しかないまでしょ今。
ハッピーバースデー。
いつなんですか。
まあ、僕今日ね、僕新戸助の修理石峰12月21日誕生日を迎えました。はい、
ありがとうございます。
いいね。
何歳抱負。
いや、どんどん聞くな。
どっちから行く。抱負から行く。
いや、とりあえず聞かないといけないやつをもうないがしろに聞くのやめましょうね。
何歳。
27歳。
ニーナーで。
はい、ニーナ
ーでです。
ニーナーになりましたね。
抱負、うん、どうすんの今年。どうすんの。
抱負ですか。
抱負と絶対これはやるっていう、この1年で。
いや、それ抱負じゃないですか。それ
抱負と
決意。
もう抱負は抱負さ、はあ、もう希望とかそんなもん
で、できるか分かんない可能性もありますけどね。
そう難しいな。抱負と絶対にやるってこと。
海は行く。
絶対これはやる。
ビーチパーティーはする今年は。
いえ、それ違うラジオの目標やし。それ
あ、そう、こっちでも言ってたでしょ、ビーチパーティーは行きたいって。
あ、言ってたっけ。
よそでもやったんだ、うん、ラジオで。
あ、これは今年の目標で言ってたんですよ。
ああ、なるほど。
今年の目標ですね。あ、今年の目標じゃない、27歳の目標はやっぱり健やかに、
うん、
怪我なく、
うん、
仕事も頑張って、土日とかもいっぱい営業入って、
お、
そしてやっぱり全国にもう名を知らしめて全国的にも有名になりたいっていうことで、まあ、これが抱負ですね。
うん、
でも絶対にやることは、うん、もう全国で有名になるっていうことのために、うん、やっぱりおでんツンツン。
あ、もう
おでんツンツンしかないかなって思ってますね。は
いはい、怪我したんじゃない早速。
一発、
ね、怪我しないようにって言ってたけど。
いや難しいでしょ。
怪我したんじゃない、もう。
いや、怪我はするよ。
ツッコミ芸人です
ね。だから怪我をしても。うん、回復力を早くする、これでしょ。じゃ
今はもう大丈夫。ダメージ、ノーダメージも。
そうノーダメージ。
お、
もう27歳なんで、
あ、
もう去年までの僕の防御力とは全然違いますよ。
もうすぐかさぶた。
そう、すぐかさぶた、
すぐ肩剥がして、
そう、もうあれ、跡形ないなみたいな。
ああ
、もうこいつ再生能力もあるのかっていうタイプのやつになる。
オッケー、
それでいきましょう。
なるほど。
また怪我したんじゃない、ちょっと
防御力を上げて。防御、
もうルカなんですよ。あ、ルカな、防御力下がれてた。それ やめよ。ルカナは逆のことでしたね。カタクナルですが、ポケモンでいうところのカタクナルです。はい、カタクナル。
ルカなんでいいよ、もうルカ
いや、ルカナは防御力下がるから、
うん、さあ、もう年末ですね。
うん、年末です ね、 ですね。
今日で最後ですよ、生放送
ですよ。
新戸助のせいで今日で最
後。申し訳ない、
ね、12月の28日、うん、来週の分が収録放送になりまして、うん、今日この後収録があるってことでね、ま
あ、
それは本当に申し訳ないんですけれども。
いや、もうじゃあもう今日はもう1時間のところ5時間ぐらいのイメージで喋っていかないといけない。
まあそうですよね、
大量に喋っていかないと。
うん、
もうだからね、
むしろ一つのワードで死に伸ばすっていう作戦もありますよね。
なるほどね。
うん、それありますね。うん、
来週分喋るのなくなっちゃいますから。
うん、
とりあえず誕生日、これ紹介した方がいいんじゃないの。
ああ、これね、また誕生日ということで、うん、水曜オリジンチャンプルでなんかケーキを食べて、
ま
あ、
クリスマス企画をやってたらしくて、
うん、
ケーキ食いまくってたみたいよ。うん、
なるほど。
チキンとか食ってたよさっき。
へえ、それのおこぼれがなんかいただいたっていうね、
うん、
まあ、ありがたいですよ。4種のプチアソート、うん、リンゴケーキ、ベリーケーキ、モンブランケーキ、ショコラケーキ。
モンブランめっちゃうまそうやし、う
ん、これを、まあ、誕生日ってことをなんか
おめでとう、
うん、知って、じゃあ後からどうぞみたいな、
うん、
感じでいただいたっていうね。
なるほど。じゃあありがとうってことですよね。
そうそう、今まで
嬉しいですよ。
誕生日プレゼントで嬉しかったのとかある？
誕生日プレゼント、
これは嬉しかったなとか。
あ、でも特にないな。まず小学校の時とかはなんか誕生日とクリスマスが近いんで、クリスマスに九州合併されてたんですよ。
あ、うん、あ、まあ一緒になるよな。
一緒になって大きいもんを買ってくれるみたいな。
お
で、そっからまあ高校ぐらい にあのクリスマスに彼女がいたことが人生で一回もなかったから、
うん、
だからそれも含めて別に
今年初チャンスだじゃん。
そうだから誕生日っていうものの特別感が何もないんですよ、
うん、あじゃあもう特に今まで今日も踏まえて特に今まで
うわ
フラット何もないですね。
ショックっすわ。
おおなんでか
俺こいつに宇多田ヒカルの CD 誕生日にプレゼントしたことあるんです
よ、はいはいはいはい、あれはお前のエゴがすごい、はいはいはい、エゴがすごいプレゼントであれは
特にないなって言われた時もうめっちゃ傷ついた、
は
い
は
い、
なんでよへ
言ったらもう毎年それはもう私の人生で最高潮ですって言ってほしいな。
いいなんでよへ
お前が誕生日でニコニコしてるから俺はもう毎年この時期涙を流すことになる思い出して宇多
田ヒカル？
お前
誰かの願いが叶う頃本当に
引っ掛けんでいいよや
誰か涙が乾く頃
引っ掛けるな。
あの子は泣いてるよ。その子は俺だ。宇多田ヒカ
ルの歌詞と俺のエピソード引っ掛けるな。
その子は俺だ。
フックするな。
いや言ってほしかったな。
言ってほしかったっすわ。
ケーキ
の現役の彼女かや。
ケーキの紹介も紹介しただけでありがとうとも何とも言ってないから、うん、さっきから
本当に。でも別にこれもまあ、まあ、一応言葉で嬉しいって言うけど、うん、別に
大ケだ、ね、大ケだもう。
いやい
や常日頃見過ぎ物が大ケだもんお前は。
そうだよもう玉座が高すぎる。高いなんか、ね、高いところから下地も見過ぎてるよ。
いやなんでよや
そりゃその髪型なるわお前。
なるよ。
いや髪型関係ないでしょ
刈り上げるわそれ。
いや髪型は一番庶民でしょ刈り上げだったら。いやでもこれね、ではケーキも一応ありがたいとは言いますけど、
うん、
まあでも、うんまあ、ケーキもらって嬉しいよじゃないですか、うん、誕生日だからいただいて嬉しいですじゃないんですよ。普通にケーキという甘いデザートをいただいて嬉しいっていう。別に高子さんとかも、うん、もう俺が誕生日だから今日用意しましたっていうことではないじゃないですか。ただクリスマスパーティー仕様で、うん、あ、首里一心で今日誕生日だったんだ、あじゃあそのまま、うん、プレゼントだから。
いや気づいてたかも。もう照れ隠しがちょっと顔に表情に現れてたよ2人とも、
まあ、だとしたらすごい嬉しいし、4種のプチアソートこれ8個入りで1個も手つけられてないんですよ、
う
ん、それに関しては
だから丸ごとですよ。
そうだからそのサプライズ照れ隠しっていう理論も成り立ちますけど、うん、じゃあこれも
成
り立ちますけど
どこの周りだこれ
、まあ、東北でしょうね言うんだったら
27歳それで行くんかお前
C で言うんだったらそうでしょうね
処理じゃないんかい。
でこれもうまあこれだったら成り立ちますけど、うん、その照れ隠しっていう理論も、うんうん、その隣にあるねこれはもう絶対揺るがない、うん、もうこれは、うん、物理的証拠これは物的証拠あるんですよ、
うん、
もう完全に飲み残しのねシャンベリーの3分の1ぐらいのやつもじゃあこれも置いていくわっつって、
うん、
まあ置いていってくれたんですよ、
うんうん、
でこれも別にまあまあ嬉しいっすよ、
うん、
もうこれただ甘い液体を置いていってくれたっていうのと
甘い液体って
もう言い方がね、
はあ、すごいよ全然愛かな甘い液体
シャンパンもう甘い液体
アリと考え一緒でしょ
お前。いや甘い液体でしょ
二人の照れ隠しだけど、うん、この瓶の先っちょはもう二人の唇がついてるってことで
見てみ
よおいおいなんなんなんなんなんなんおい
うわおい、ラジオ越しで気持ち悪ちゃんと乗っかるんだ
ギンギン系は乗っかるんだ
いやでもね、うん、誕生日っていうのが、うん、で僕本当にあんまり誕生日いい思い出だったなっていうエピソードもないし、
うん、
で、まあ、別に普通の一日なんすよ、
うん、
で27歳になったんですけど今日で、
うんう
ん、でも僕なんなら26歳の後半ぐらいから、
うん
まあ、27歳みたいな気分ではあるんで、
うん、
なんか何歳って言われた時も今年27っていう、
はい、言い方してますね、
うん、言い方するタイプなんで なんか気持ちではもう27歳、まあ、26.8 歳とかそういう考え方
なんです
よね。
パーティーしないの今年は盛大ない
つもしてないでしょ俺
オリジンの代表みたいになんかパーティーしないの。
いや全然俺やったことないよパーティー。
あ誰かが主催してくれたりとか
そうそうそうサプライズの
いないの。
いやないですよ。
そうな
ん、うん、まあでもでもフェイスブックのコメントとかで、
うん、
誕生日おめでとうとかメッセージいただいたりってのは嬉しいですけどね。
うーんあ一応そういうのはもらえるんだ、
う
ん、
あそういうのははい
なるほど
ありますよ、う
ん、何月誕生日が一番得するんですかね。だから12月はやっぱまとめがちじゃない、
うん、あまあよくあるあるですよねクリスマス近いからまあ一緒になるっていう。
でも考えようによっては倍すごいことじゃないの。倍楽しいっていうことじゃない。
まあ、その日に
要はもうなんか1個にまとめられてプレゼントも1個だからあんまりだよなみたいな思い方するかもしれんけど、
はいはい、
じゃなくてこう、ま、もうクリスマスも一緒にやってくれんのみたいな。
あ、でもそうなんですよ、
倍すごいことやしみたいな、普通の1倍の誕生日よりみたいな。
あ、なるほど。考え方によ
っては確かにそう、誕生日にファルコンのグローブもらって、
うん、
でクリスマスにファルコンのボールもらったとして、
うん、
これが誕生日とクリスマスまとめた場合、
うん、
水野のグローブになったみたいな。
あ、合併者ね、
合併者、結果的に水野のグローブが嬉しいってなるかもしれないしね。
そうそう、
水野に入社できたとかもこういうことになるかもしれない。
なんでよや、
大人の誕生日。
いや、すごいでしょ、社長がお父さんの場合ですよそれ、
うん、でももうだからもう、
でもそれもあれなんですよ、あれ、それも、まあ、うん、誕生日が嬉しいというか、大体ですよ、わからないですけど、あの子供の場合ってやっぱりサンタさんがいるんで、このクリスマスにこのプレゼントをあげるっていう行事はやるじゃないですか、うん、
はいはい、
っていうことは誕生日はただの踏み台というか、その日には何も起こらないんですよ、
うん、
プレゼント的なのは、まあまああるけど別にクリスマスに本物が待ってるしみたいなことになるんで、まあ
ステップアップなんで、
そうそう、クリスマスのもう影に隠れた力持ちであるんですけど、誕生日自体が彩られるわけではないんですよ、クリスマスと一緒の場合。
そう
そうそう、まあ得はするけど、
クリスマス食が強いってこと。
そうそうそう、
で得するのは、一番得するのはお姉ちゃんとかじゃない、
うん、お姉ちゃん、
例えば誕生日パーティーで一応ケーキとかも食えたり、うん、何かしらちょっとごちそうがあって、
うん、
でお姉ちゃんはクリスマスプレゼントももらえて、
うん、
誕生日プレゼントも違う月にもらえるわけでしょ、
うん、
得してるのはお姉ちゃんじゃない。
まあ、それだったら別の月でも変わらんからな、11月でも10月でも、
うん、あ、プレゼントも1個だけなんでしょ。
プレゼントは基本1個だな、大きいの。
あ、クリスマスにまとめてってことでしょ、
うん、
そうそう、だから得してるのお姉ちゃんじゃないってこと。
うん、お姉ちゃんでも別に俺が10月でも9月でも利益は変わらないでしょ。
あ、なんつうの、パーティー2回やってお前の誕生日の時に自分の誕生日プレゼントももらえて、ちょっと離れた12月のクリスマスプレゼントももらえるわけでしょ。
おお、直近に2回パーティーできるってこと。
もういいや、ちょっと、
じゃあどういった刑事さん、今の意味
分かりましたよ、分かりましたよね、理解力。得したのはお姉ちゃんが得だよねってこと。なんか お前はお、じゃあ逆にお前が損してるよねってことか。お姉ちゃんはまあ普通だとして、
そう、お姉ちゃん変わらんでしょいつでも。
純子はいつに生まれたの。
純子は、1月ですかね。
ああ、じゃあもう、
あ、近いんだ。
クリスマス言ったらクリスマスやっての誕生日みたいな感じか。
ああ、そうですね、クリスマス後に、うん、
で2回あるってことでしょ。そういうことで
しょ。あ、そうそうす、
まあ、お前はまとめられてるから1回しかないってことさ、要は。
ああ、
わかる。
はいはいはい。
ただお姉ちゃんもまとめようと思ったらできるけど、
姉ちゃんもまとめられてんの。
いや、姉ちゃんは別に別々ですよ。
ああ、
はあ、そっか。でも言い方としては、
そういうことじゃない、
うん、
なんつうの、
姉ちゃんは得はしてないですけどね。
得してないの、
ま、いや得してないっていうか、
お前の日にパーティーも味わえるし、一応得やし、だから
でもそれを俺が10月でも9月でも3月でも一緒さ姉ちゃんにとっては。
あ、まあそうだけど、
パーティーの回数は
だからお前が損してるんだな。
うん、俺が損してるっていう。
ただ得な気持ちは味わうことはできる
よな。クリスマスっていうものがもうないんだ。
あ、うん、
お前の誕生日に誕生日するってこと、要は。そうだね、
いや僕の誕生日は特にプレゼントはなくて、まあ、パーティーみたいなのありますよ。
誕生日パーティーするんでしょ。
はいはいはい。小さい時はね。
クリスマスの時はクリスマスパーティーをするの。
パーティーみたいのもまあ一応軽くありますね。
何するのクリスマス、
まあ、
プレゼントもらうだけ。
まあありましたし、
ピザ食うんだろうどうせ
みたいな感じかな。
チキン食うんだろう、キャンベルのクリームスープ飲むんだろう。
あ、じゃあ、
あ、ね、スープとか、でもなんかまあまあ、オードブル的なの、
プレゼント1個だろ、ね、プレゼント1個でしょ、
プレゼント、うん、あ、そうですね、だからこのまとめられた大きいのが、ね、
じゃ姉ちゃんは2個もらうってことでしょ、
はいはいはい、
誕生日と、
うん、
あのクリスマス、
クリスマス、
はいはいはい、
お前1個でしょ、
はいはいはい、
で、得してないの、姉ちゃんは。
でも、あ、得してるっていうか、
ちょっと誕生日離れてて得してるっすか、じゃあ。
まあそうなるか。
なんつうの、もしかしたらお姉ちゃんも、
うん、
弟がこんなだから、
うん、
あんたもまとめるわと。どんなに離れててもよ、8月誕生日でもお姉ちゃんが、
うん、
弟がもうこんな風にまとめてるから、
うん、
あんたもまとめるわって言ったら損さ、損というか、まあまあお前とフェアやし、 フェアやし、なんかお姉ちゃんだけずるいってならんやし、
はいはいはい、
がちょっと離れてることによって、お前の誕生日パーティー2回、あ、お前の誕生日パーティーもクリスマスパーティーも近いのに味わうこともできて、自分の誕生日パーティーでプレゼントもらえるし、クリスマスプレゼントももらえる。得してるやしや、うん、得してるで折れればいいやし、得してるで折れればいいやし。
いや、で、待って待って、でも何月の誕生日が一番得してるかっていう話でしょ。
あ、今はそこがまたずれて、うん、お前のお姉ちゃんじゃ得意だよねっていう話になったさ。
そこが不良じゃないんだよな。12月の、あ、まあまあそっか、まあ、比較的不幸せな人を見て幸せになるみたいなことか。
え、
うん、
じゃあ誰か不幸なったば、誰か不幸なった。
いや、おかしくないですか。だって僕が例えば10月誕生日だとするじゃないですか。
よくこの2人でよくずっとやってこれたな。
でも全然
どういうこと、
う
ん、
じゃあ俺10月誕生日だとするじゃないですか、う
ん、なんかエロ
い
所作やってた
の、うん、俺の姉ちゃんは10月にも俺の、誕生日
パーティーを味わうことができると、
12月にも経験して自分の誕生日にもプレゼントもらうじゃないですか、
うん、
で俺が12月今実際に誕生日じゃないですか、
うん、
でその場合もお姉ちゃんは12月に、俺の誕生日パーティーでパーティーして、うん、クリスマスパーティーして自分の誕生日でまたパーティーするじゃないですか、
うん、なんか気持ちの問題なんだけど、うん、引っ張るあれでもなかったんだけど、
うん、
でお前が10月だったら何もない、ただお姉ちゃんと一緒だわけよ、
うん、
まあ、フェアだわけよ、
うん、
ただお前が12月でクリスマスにも近いからまとめられたやし、
うん、
だからお姉ちゃんもまとめようねっていう可能性もあるやし、弟がこうだからお姉ちゃんまとめようねじゃなくて、お姉ちゃんはちゃんと分けられてて、なおかつお前の分けられたごちそうを食べれる日も味わうことができる得だよねっていうことがピャッて言いたかっただけなんだけど、
お
もういいもういい、じゃあいい、
なるほど、 得してるっていうのが分からんな、
何じゃじゃ2人のもういいとまだ続けようと殺する葛藤がある
ちょっと、まあ、気持ちの、
まあ、でも リスナーさんは多分もう8分前ぐらいからもういいよと思って、
もういいよと思って
る嘘でしょ、しんとすけのこの世界一面白いとこ、ね、もういいよなってんの8分前から、どこか
もしかしたら最初のオープニングのハッピーバースデーからもういいよと思ってる、
ね、なるほどなるほど、それはあるね、足りんのはどうでもいいからね、一応基本的には、
まあそうですね、うん、まあということで、うん、まあ、誕生日迎えまして、
じゃあもうどの月もシュリシュミネ的にはどの月ももう別に誕生日は得とか損でもない、
うん、差はないと思いますよ、
何月に生まれようと別に関係ないっていうのと、シンは、うん、いや何かしら得はあるはずだっていう、この2人のね、
あ、でもシンは4月生まれだから、
うん、
なんか学年始まった時だから、
うん、あ、そう、
なんかクラスが仲良くなってない時に誰にもお祝いされないみたいな話はしてたよね、そう
そうそう、学校とかだったら4月ってやっぱみんな馴染んでないじゃないですか、まず探り入れてる状態じゃないですか、はいはいはい、だから馴染んできた5月6月ぐらいから、うん、そういえば誕生日何日みたいになって、うん、俺は終わってるパターンが多かったんですよ、
なるほど、
あ、マジかみたいな、
なるほど、
で友達に何かをあげるみたいなのはあったんですよ、もらってないのに、
逆に
とかはありますね、
あ、なるほど、で今の話でなんかちょっと思い出して、うん、僕の、うん、あの一番心に残る誕生日何だったかなって、今
お
高校時代の話を振り返って思い出したんですけど、
うん、
あの高校の時に僕としてもすでに新十助コンビで行事とかで漫才とかやってたんですよ、うん、
はいはい、
それでも高校生の前でやってるから同級生の前とかだからもうどっかんどっか受けるんですよ、
うん、
もう何やっても受けるんですよ、
うん、
もう新十助最強だぜみたいな、
うん、
でもう俺なんかもいや俺なんか 学校で一番面白いからなみたいな感じでいろいろやってたんですよ、
うんうんうんうん、
で、うん、今シーン首かしげてますけど、うん、一番そんな感じでした、こいつは、
そんなことはない、
一番こんな感じでしたこいつは、口に出して言ってましたこいつは俺たち最強だよなって言って言ってました、でこいつがなんか、うん、俺の誕生日の時に、
うん、
なんか後輩に一発芸大会をさせるみたいなので、
うん、
でこの中庭があるんですけど首里高の、うん、まあ、この3年生がいるところの中庭で、
うん、
でこのそこの中庭が1階から5階まで、
うん、
この全学年が見えるような、
まあ、筒抜けみたいな
筒抜けになってるスペースになってるんですよ、
はいはいはい、
でこのあなんか野球部が一発芸大会やってるみたいなので、
お
う
お
うでなんかみんな学年全員見てて、
うん、
でその中でなんか今日なんか僕誕生日ですみたいな、
うん、
新之助誕生日、うん、新之助誕生日ですっていう、うん、ことになって、で学年全体に、うん、ハッピーバースデートゥーユーってこのハッピーバースデーソング歌ってもらって、
うん、
でそれのお返しにじゃあ一発芸しますよってなって、うんうんうん、その時に僕が披露した一発芸が僕はいつも君の薬指さっつって、うん、薬指をひょこって立てて、うん、いやお前かーいって薬指に指を差して突っ込むんですよ、うんうん、そしたらもう学校中が割れんばかりの大爆笑になってうわっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっていうのが、
しかも今小指ピーン立ててましたけどね薬指でもないです
、もう俺の頭ごちゃごちゃしてもう右側から
そんなのあったっけ
あったあった、
なんか後輩の話もつむわけ側からね、だ誰がやったの、自分の誕生日に自分で一発ギャグやったってこと、
はい僕が自分でやりました、
なるほど、で爆笑取って、
そうなんですよ、
誕生日俺の誕生日最高だぞと、
はい、
あいいっすね
っていうのが多分はい、これがもう1位ですね、うん、うん、
歴代
1位
宇多田ヒカル
の23位ですね、
23位宇多田ヒカル
宇多田ヒカル23位
CD
どうします、一応お金出しちゃんと本当か
お金ない一応出すからね、
いや今のは別に23歳回でいいやし、なんでまあまあ職を着てれば、
ただ20歳って本人が言うんだったらもう23位だ、
23位さ、はあ、
しょうがないこれは、
うん、ということで、はい、皆さんの誕生日エピソードもお待ちしております、メールアドレスorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ、お前良い品たくさん並べたろか。
あ今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
はい、
ではフリーのメールございますので紹介していきます。
お願いします。
水曜オリジンアワーの皆様こんばんは。
こんばんは、
お久しぶりです。大分県のアキッペです。
アキッペさん、
シュリミー君誕生日おめでとうございます。
いえいえ、
ありがとうございます、うん、27歳の抱負がたくさんで素晴らしい、うん、あこれ12分前に来てますね。
お、
この前の笑わないとは特に大活躍、
うん、
バイトも頑張ってて二日酔いでグロッキーなのに中国人のスタッフさんに爽やかに声をかけ、呼び込みもなぜかいらっしゃいませではなくお疲れ様ですでした、うん、これからも活躍期待しています。ファイト、ケイジャーさん、シンさんも来年もよろしくお願いしますね。また公開放送も楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、大分県のアキッペさん、
はい、
うん、この前バイト先に来てくれてまして。
大分県ってどういうことですか。
出身が大分県なんですよ。
出身が、
在住はもう今沖縄なんですけど。
なるほど、
うんうん、このバイト先に来ていただいておりまして、で、中国人のスタッフ、あ、はいはい、この呼び込みで、うん、国際通りでなんかパネル振っていらっしゃいませみたいなやってる時に来ていただいて、
うんうんうん、
で僕たちのお店で買ったなんかお茶とチョコレートをなんか差し入れしてくれるっていう、なんか逆輸入的な。
それまた陳列したの
大盛りフェナ利益 100% だ
すごいっすね。
すごいっすね。
お、
優しいね。
嬉しかったですね。でそれもまたこのバイト先を通りがかった理由も、うん、確か、劇団オゼの日付変更戦を見に行く途中っていうので、もう本当にね、生きながらオリジンの芸人に差し入れをしてそのままオリジンの劇団の劇を見るというね、
うん、
すごいね、うん、往復でオリジンに貢献した一日でしたね、
はいはい、
アキッペさん、
ありがたい、
ありがとうございます、
うん、
はい、そして、こちら行きましょう。フリーのメールですね、しんとすけさん、ケージャージさん、皆さんこんばんは、
はい、
お久しぶりです、うん、先週はようやくマスターコースの最後の試験が終わりました
お、
やっと終了しましたと、
待て待て、これ
フラービットさんから
すごいやし、
いただいておりますよ、
ダジャレ
すごいな、
覚えてるやし、
ようやくマスターコースの最後の試験が終わりました、 これはすごいな。
すごいな。
だってこれすごいさ、だってまずマスターコースっていう、まあこれ、英語ですけど、
はい、
まあそれをもちろん知ってて、で終わりましたっていうのをマスターに変換してダジャレを言うっていうね、
は
い、
カタカナにしてるもんな。
うん、
ほう。
そしてその後にはカッコ笑いまでついてますからね。
うん、
すごいな。ね、香港リスナーのフラビットさん、あ、すいません、え、何ですか、え、そして香港情報がありますと、
はい、
お、今日は24節気の冬至です、
うん、
もう合ってるかな、24
節句かな、節気、
節句の間違いかな、24節句の冬至です、
はい、
香港の人としてとっても大切な日です。この日は多くの会社にも普通より仕事が数時間早く終わって、うん、みんな家に戻って家族と一緒にご飯を食べて家族団らんで過ごします。晩ご飯は必ずトンユン、お湯の湯に、丸、丸いの丸、あ、違う、円ですね。
窓か、窓かですか、
窓かの
つぶらやの粒です
か、窓かひろしの窓かですね、と書いてトンユンが締めです、トンユンはあんの入った団子を茹でたものです。肉とかで作る塩辛いあんもありますけど、うん、うちのはいつもごまとか落花生とか小豆とかで作る甘いものです。はい、沖縄の皆さんの冬至はどう過ごしますかと。
なるほど、
冬至、今日って冬至なんですか。あ、そっか、
沖縄っていうか日本も冬至じゃないですか
今日。あ、そっか、沖縄だったらなんかトゥンジージューシーとか、
ジューシーだよね、
なんか名前は
聞いたことありますね。初めて聞いた俺、ちょっとカリフォルニアで生まれ育ったからちょっとよく
分からない。いや、聞いたことないよ。や
トゥンジージューシー、
トゥンジージューシー、
カリフォルニアにもじゃ あるんじゃないですか。もういろいろ
トゥンジージューシーはないけど、はい、ビーチバージューシーは食ってたね、
カリフォルニアでジューシーがあるわ。
ジューシー絶対トゥンジーじゃなんかやってるよ。や
ジューシーよ、フーチバージューシー、
あのラムネのラムネのジューシー
ですか。
ジンギスカンキャラメルみたいな。
どんなだっけ、トゥンジージュ、トゥンジーって何、方言で冬至のこと、
冬至じゃない
ですかね。俺も今この言葉が出たのは、うん、昨日あの食堂に行ってて、うん、飯食ってたら、うん、なんかこの食堂のおばちゃんたちが、
うん、
トゥンジージューシーいつねんって、今日じゃないで明日でしょみたいな、うん、なんかやり取りしてて、
殴り合いしてて、
殴り合いしてないんですよ。それだったら俺それ言うんすよ、オープニングで。昨日面白い話があってねって。
トゥンジートゥンジーうるさいな。殴り合いしてない
。いや、それだ、俺もうすでに話してますから。それ
どんなジューシーなの、
なんすかね、
ジューシー、とりあえずジューシー。
七草がゆではないですよね。本土では七草がゆでしたっけ。
あ、なんか
そうなの。
そんなの当時は、
トゥンジージューシーね。
なるほど、
よもぎは入ってそうだ。
あ、まあ、でも
普通のジューシー。
なるほど、
沖縄ではじゃあ普通のジューシーを食べると、で本土では七草がゆっていうものがあると。
なるほど、
で香港ではトンユンが締めと、
うん、トン
ユン、トンユンもぜひ今度あのね、うん、黒猫大和の宅急便で送ってほしいですね。
なるほど、
24時間で届くっていう噂聞きましたんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
いや、ありがとうございます、本当にね。
はい、
良いお年をですね、香港ね。
ですね、
ですね。
そっか、年越しはじゃあ逆にあんまりね、盛り上がらないんですかね、香港とかは。
いや、盛り上がるでしょ、香港は。毎日盛り上がってると思うよ香港は。
いや、香港はじゃないよ、
忙しいよ香港は。
いや、
何のあれですかね、あの試験っていうか。
あ、試験は修士課程で言ってたんで、
うん、
大学院のことですよね、修士ってことは。うん、
とりあえず、
あ、それもおめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、良いお年を。
はい、さあ、それじゃあコーナーの方行きましょう。
よいしょ。
まずは、目覚めよ K ジャージ世代ということで、
はい、
新とすけ世代にはわからないであろうアラサー&アラフォー文化を教えてくださいということですね。
はい、
さあ、まずはホルモン小松さんからいただいております。
ありがとうございます。
新沢元への漫画ハイスクール鬼面組を差し入れしますって、まずは来ておりますね。
これすごいですね。
先週話したやつですね、鬼面組のやつ。
おお。
1巻2巻をですね、ホルモンさんからお借りしておりますけども。
はあ、なるほど、うん、僕今の1巻持ってるんですけど、
うん、
おー、すごい、新学期必殺自己紹介の巻っていうのが。
そうなんですよ、自己紹介ってあるんですよ。もうこの時から自己紹介ギャグがあるんですよ。
これ何年前でしたっけ。20年前ぐらいの。
いや、もうもっとじゃないかな。
あ、1983年4月15日に
83年、もう30年ぐらい前ですよ。
はあ、そっか、30年経つんだ、うん、 あその時一緒にやってるのが、うん、北斗の拳とか、
とかですね、
キャプテン翼、うん、気まぐれオレンジロードとかと同じ時にやってたんですね。
キャッツアイとかもありますね。
本当筋肉マンとか、
ジャンプですよこれ
は。あもう盛り上がってる時期だ。
すごい時代ですよ。
はあなるほどね。あ渡るがピンもこの時なんだ。
そうですね。
あてか渡るがピンってジャンプなの？
渡るがピンは月刊。
月刊ですね。
月刊の。
月刊
の。あなるほど。あこのイレブンっていう漫画俺中学校の時全巻持ってましたね。
最高じゃないですか。最高じゃないですか。
あこれ月刊ですかこれ。
サッカー漫画の金字塔ですよ。
あそうなんですか。
俺的には。
はあすげえなー、これ見てたわ、うん、はあ鬼面組を差し入れってことはいただけるってことですか。レンタルじゃなくて。
そうじゃないですか、だから食べてくださいよちゃんと。
いや食べるイコール差し入れじゃないでしょ。差し入れイコール食べるでもないんですよ、
はあ、難しい
な。いや脳みそどうなってポンコツやしも。
ということでとりあえずありがとうございます。ホルモンさん、
いやありがとうございます。
さあ続きましてセンダリーナさんからいただいております。
はい、
わかる人いるかな。私好きでした。愛ある限り戦いましょう。美少女仮面ポアトリンということで。
わかんない。ポアトリン。
聞いたことあるんですけどね。
薬の名前みたい
ですね。少女漫画っぽいんでちょっとよくわからないんですけど。あらららららららら。ってますね。
ええ。
これ多分でスナックの人ですね。
スナック。取ってくださいよじゃあ。スナックの人だったら。
いやなんか多分忘年会の話と思いますね。
いや打ち合わせしてくださいよ。
二次会どうすんのみたいなね。
ええ聞きたいな。
美少女仮面ポアトリン。
はあ、ポアトリン。
うん。だからもうポアトリンの先駆けですよ。
いやポアトリンでしょ。最初で最後でしょ多分ポアトリンは、
ちょっと今画像
お
出ました。
出ました。あなんか見たこともある気が。仮面武道会みたいな。
あ本当実写なんだ。
なんか
本当だ実写だ。
今見たらなんかエロいっすね。
女優さんはなんとなく知ってます。
で、90年、
1990年から
の前ですね。
なんかそういうAV みたいに見えてきましたね。
美少女仮面ポアトリン、
うん、
ポアトリンってピレトリンみたいだな。
ピレトリンはなんか除草剤、殺虫剤か、
うん、すごい。これ十字架に縛られてるやつがあるんですけど、AV やしちょっと
なんだばこれ。
手首が緩いっすね。あんまり縛られてない。
また後ろにいたダンサー何なんすかあれ。ストライキ起こしてる人たちみたいな。
ポアトリンズだねこれね。
あでも女優さん綺麗ですね。
綺麗ですね。
はあ全然設定は見えてきませんけど。はあ漫画発信で実写化したパターンですかね。
可能性どうなんだろう。
でもオリジナルだったと思う。
ああそうなんじゃ。もうゴレンジャーとかと一緒で。
東映不思議コメディシリーズ。
他に何があるわ。シリーズは
不思議、不思議っていう自覚あったんだ。
不思議だなーって。
これおかしいだろ設定ってあったんだ。
ああこのシリーズなの。ロボットハッちゃんあった。
いや分かんない。
これロボットハッちゃんまた別のシリーズって書いてなかったですか今。
探偵団シリーズ。あ、美少女シリーズ。
あなるほど。ロボットシリーズから始まって、
あ
で11作にはもう美少女シリーズにもう突入してたんですね。
突入
してたんですね。
不思議だな。
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 不思議シリーズだな。
中華なパイパイ。魔法少女中華なパイパイ。やばいやろ。やばいでしょこれ。
すごいっすね。
それもう中華なパイパイってこと？
中華なパイパイ。
あ、パイパイっていうこのあれかリンリン。シャンシャンパイパイみたいなの中国っぽい名前の。
あなるほど。
繰り返し、
あパイパイさんなんだ。
白白でと書いてパイパイだはずなんだ。
あそうだあれだ。パイタンと
パイタンの衣装から
同じやつだ。
やっぱ中華系のキャラクターの女子ですね。
うーん
はいはいはい。
はあこれは見ようとは思わないですね
実写版。
うん
いや当時としてはもうすごいことだ。もう火星に行ったみたいなレベルのあれですよ。
ポアトリンですか。
そんぐらい今の時すごいことですよ。
はあ、すごいな。じゃあ進化したんだよ、うん、もう今がデイジ
ーすごいんですよ。だから
なんか見た女版セロみたいな。セロでしたっけ。ゾロ
ゾロ。
あゾロ
解決ゾロに違う。
違う違う。マスコブゾロ、
うん、
みたいな。この羽とかがピョンってなってて、
はいはい、 仮面舞踏会でやるようなね、まあ、ボアトリンね。
はあ、これ初めて知りましたね。
でも皆さんがハマったんですね。じゃあ、
へえ、あ、だそっか、25年前ってことは、そっか、もうお子さんだったんですね、
うんうん。さあ続きまして、五本指さんからいただいております。
ありがとうございます。
今年36歳、この世代になるとだんだん体も衰えていくものです、うん、僕は、昨日人生初のぎっくり腰になっちゃいました。
あら、
はあ、幸い症状は軽く、昨日はバイクで整形外科へ行き受診し帰宅、そして今日から何もなかったように仕事。でも最初ギグった時はデージ痛かったーい。そういうことですね。
はあ、腰はきついですね。
地獄ですね。
ぎっくり2人ともありますじゃない。
僕ありますね。
ぎっくりではないですか、経営者さん。
ぎっくりが、ぎっぎっくりがどれか分からんけど、
はい、
もうぎっくりだと思います。
立てないレベル、
立てない、そうですね、うん、
ないんだよな、怖いな。
僕は、うん、あのじゃあぎっくりとは思ってるんですけど、この台風対策で、うん、あのプランターを運んでる時に、うん、あ、今腰痛くなったかなみたいな感じのまま、まあ、その日飲みに行ったんですよ、
うんうん。
でその飲んでる最中にもう座ってられなくなって痛すぎて、で俺もこれやばい帰ろうなっつって家帰ってもうすぐ寝て、うん、で次の日朝起きたらもう起きようと思ったら起きれんくて、
はいはいはい、
やばいと思ったけど、うん、その時、うん、あの二日酔いしてて、うん、このいやゲームをしたいんですよ、
うん、
だから吐き気もあってからもうやばいと思って近くのもうビニールを引き寄せて、うん、もうゲーを出しながら出しながらもその振動で腰がずっと痛いっていう地獄のような苦しみを味わった思い出ありますね、
はいはいはい、もうきついんですよ、このぎっくり腰系は。腰はもう咳もできないし、
でこれまた、
ね、も打てないし、
バイクで移動してたって言ったけど、その時絶対腰90度に、ね、垂直に立ててますよね。
あ、なるほど。
あ、曲げたら痛いんだ。
そうそう、曲げたら痛いから、もう顔洗う時とかも、もう、こんな曲げれないですよね。
うん、曲げれないですね。
もう水道に向かって垂直になんか
、
そうそう、なんで、なん、獅子落としみたいな感じで、もう、獅子落としか、みたいな感じで。
カコーンってなるんだ。
そうそう、カコーンならんけど。
なるほど。
まあ、しんのすけ、獅子落とししないよ。うるさいよ。
なんで獅子、カコーンってなってんや、だから。
いやきついっすよ、本当お大事にということですね。
うん、
さあさらに来ております、
はい、
国分寺の加藤ちゃんさんからいただいております。
ありがとうございます。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。首里しみねさん27のお誕生日おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。
カンポッポ
ー、カンポッポー、
いろいろ順調にねということで、目覚めよ K ジャージ世代、
はい、
小学校の理科の時間の船の解剖、クラスに一人は泡を吹いて気絶する人がいませんでしたが、
へ、
今も船の解剖やってるのかなということですけども、
これ本当にあったんですね。
はあ、船の解剖なんだ。
変えるか船じゃないか、まあ、船か。
小学校でやるんですか。
小学校でやってたと思う。俺はねギリギリもなかった気がするんで、俺のところは。
へえ、
こんな
やった記憶もあるような気がするんですよ、船は。
へえ、
漫画でよく見てるよな、とかヌーベイとかでさ、
ああ、
なんか解剖された船の霊が夜な夜なピチャピチャするとか。
なるほど。
あ、ちょっとなんかお笑いの感か。
そう、
なるほど。でも船の解剖っていうワードはなんか聞いたことありますね。
うん、
なんか本とかでも普通に載ってたんですけど、
船ってでも要は泥が死に出てくるイメージがなんかあるんですけど、
泥が出てくる、
泥が出てくる、
川魚、
川
魚、川
船、
そう
です、
ね、あ、そうなんだ。ってことは泥は出てこないか。
多分船もう俺の時代いなくなったからかもしれないんですよ。
え、
全部テルピアみたいな、
ああ
、船自体がもう絶滅に瀕してるってことですかね。
野生船が
いないっていうか、もう簡単には見つからなくなってると思いますよ。
はあ、金魚と一緒だ、メダカか、メダカと一緒だ。
ああ、いないんだ、
うん、メダカも絶滅危惧種みたいな、
そんな感じなのかな。だからもう解剖できないんじゃないですか、沖縄では。
はあ、理科室にありました、例えばなんかホルマリン。
そうですね、ありましたよね。
理科室に
ありました、ありました。ホルマリンもいっぱいいろんなのあった気がする。
解剖ではなくて、この卵から鶏の成長までみたいな、卵の中の成長過程みたいなのがホルマリン漬けでありました。
すごいな。
ひよこになっていく、卵の中から、
はいはいはい、
どんどんひよこの形ができていくみたいなのがありました、
ね、そういう瓶はいっぱいあったけど、その中に船があったかって言われたらそこまで注目はしてないですね。
首里中だっけ。
僕は石峰中、
僕首里中です。
首里中に あの大城が中学生の頃は
子
犬があったんですよ。
子犬解剖
すげえな。
そうそう、解剖パカホルマリン漬け。
パッカーすか。あ、でもそう言われたらなんかあった気するな。あった気する。
ドン引き。ドン引き。
子犬あった気する。
あ、
おお、なんか今言われて違和感なかったっすもん。あ、そういやあるあるだよねみたいな感覚で聞いてましたもん。
飲んだ飲んだ。
飲まないでしょ。
ホルマリン。ホルマリン。
いやいや、ホルマリン単体でも飲まないんですよ。
飲まなかった。
サイダー暴りとかじゃなかった。
いやいや、なんで俺アーモリと思ってれば。
でもこれ自慢なんですけど、僕小学校、僕の地元小学校に。僕たちが捕まえたハブのホルマリン漬け未だに多分あると思います、う
ん、あ、マジで
捕まえたんですよ、小6の時に。
あ、すごいな。
死に怒られたけど。
いや、怒られますよそれは。
めっちゃ怒られましたね。
ハブ捕まえるってダメでしょ。
虫かごに入れて、
子供が。
すごいな。
虫かごに、
あの 網でパッて取って虫かごに。
俺もこれで思い出したんですけど、今、はい、夢のような話で大人になって思い出したんですけど、はい、ちっちゃい頃に近所の川で手榴弾見つけたんですよ、
はい、
後でヒーローってそのままもう思いもう忘れてしまってるのがあって、あの、そういえば手榴弾どうなったんかなと思って、
はあ、はあ、
ちょうど開発してるところだったんで、もしかしたら爆発したかもしれない。うーわー、よく拾わなかったなと。
時代感じるな。
ちょっと夢、手榴弾、ちょっと夢なのかな。
なんかそのもっと昔の人とか、なんか手榴弾見つけたらなんか水中で爆発させて、うん、で余った鉄を売りに行くみたいなことしてたらしいですよ。
爆発させる、
うん、
この浮いてきた魚を捕まえるとかじゃなくて。
ああ、それだ、それそれで、ついでにこの手榴弾の中身も売りに行くっていう。
手榴弾ってあれじゃないの、弾けて殺す人を殺傷能力があるやつじゃないの普通って。
あ、まあ、
そうなんだ。鉄の破片も残らないんじゃない、
うん、あ、どんなかな、なんか真鍮、あ、爆発させないように、あ、
中の真鍮かなんか抜いてそれを売りに行くってこと
って言ってたかな、うん、とりあえずなんか鉄に変えて売りに行くとかで、本当にもう当たり前のようにそれで腕飛んでやつも何名かいたよみたいな。
いや、そりゃそうなるよね。
リスクよ。
話してましたよ。
リスクどうなってんの。
そうそう、今あの65歳超えてる人
自慢してるかもね。この手はおじいがあの戦争で頑張った傷跡なんで嘘ついてるかも。
いや、手榴弾だよっていう、本当は、う
ん、いや、勝手に拾ってからいたずらしてこんななったやつやしみた
いな、ね、いや、でもすごいですね、
うん、さあ、ということで、はい、目覚めよ K ジャージ世代は4通いただいております。
ありがとうございます。
本当は1000通いただいてますけど、そのうちの4通だけ
割愛ということで、ね、
これは放送時間にね限られますんでね、
う
ん、
もう申し訳ないですけど4通いただいてます、
ね、選ばれし4名でしたね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあどうしましょう。
はい、それでは、いきましょうか。
おお、
はい、
じゃあ続きましてこちら、1500円でできるコスパのいいことを教えてください。
はい、
あなたならではの1500円の素敵な使い方を教えてくださいと、
うん、
まずはセンダリーナさん。
お、ありがとうございます。
事前にアマゾンで小説を買う、1000円、
お、
平日のお昼の12時にタンブラーにインスタントコーヒーを入れる。
何や、
タンブラーですね、そのね、
タンブラーね、タンブラーって結構
タンブラーにインスタントコーヒーを入れる、
お、
これはじゃあ無料ってことですよね。
無料ね、
うん、でパン屋さんでサンドウィッチと甘い系のパンを買う500円。
お
お、宜野湾トロピカルビーチへ行く。
なるほど。
心地よい風に吹かれて本を読みつつパンとコーヒーでランチ、うん、どうだ、参ったか。
参った、
参ったな。
やっぱり沖縄の海は最高ですと。
もう海行きまくってますね。
これはいいですね。
おしゃれすぎるんだよな。
うん、本当にね、カフェが似合うというか、うん、あ、そういう女性ですよね。
す
ごいな。やっぱ海はいいですね。
いいですね。
敷地自体は無料で利用できますんでね、
うんうん
うん、はい、1500円の使い方立派ですね、うん、続きまして国分寺のカトちゃんさん、
お、
ラジオネームセイリセイトンさんの1500円の使い方を私も真似します、
はい、
週末12月24日は那覇市の天仏19時からオリジンライブ、
なるほど、
年忘れのお笑いを見に行きましょう。
いいですね。
予約の電話はオリジンコーポレーションのウェブサイトから、または電話番号 098-866-6118、
はい、
そして関東にお住まいの方には年が明けた2017年1月8日日曜日19時から沖縄芸人ライブバンビカス中野区の野方区民ホール、 出演者は一二の大臣さんと吉田さんの2人のジェットカンフル、はい、オリオンリーグ、キャンキャン、シャモジ、ナインボール、ミコヤナギ、ロミオ、三日月マンハッタン、行ける方楽しんでくださいと。
あ、豪華ですね。
これもまた告知してくださいの、うん、まあ、コーナーに
脈々と
似てますけど1500円でできることですからね、これも、
うん、
うん、いや嬉しいですね。今週土曜日、
はい、
我々のオリジンのライブもございますんで、
うん、
ね、プレゼント企画とかも考えてますんでね、
うん、
はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
お願いします、
はい、ということで、1500円でできるコスパのいいこと2通でございます。ありがとうございま す,、はい、います。
じゃあ流れでこちら、クリスマス特別企画、クリスマスプレゼントの思い出を教えてください、
うん、
はい、こちら限定企画となっております、はい、クリスマスプレゼントのエピソードを送ってください。まずは匿名希望さん、
うん、
お番です。今回のコーナーは匿名希望です。学生時代のクリスマスはお家で過ごしていましたね、
うん、
お金がないのはもちろん彼氏と二人っきりで過ごしたかったからです。
ああ、
当時おねだりしたのはアナスイの指輪です。
アナスイ、
アナス
イ、今でも冬になると愛用しています。
へえ、
うん。私は彼氏に内緒で手編みのマフラーを準備していましたが、
あ、
彼は首に何かを巻くのが苦手で、しかも毛糸がチクチクするとのことであまり使ってはくれませんでした。
うん、
泣き、
うん、
クリスマスプレゼントは背の高い眼鏡の似合う高橋一生希望です。
高橋一生やし、もも
う来ましたね。
いやー、なるほど、
ありがとうございます。ということで、
うん、
クリスマスプレゼントの思い出送ってください。一通です。
おいしょ。
でもすごいですね、この別れた後も指輪は、
うん、
使ってるんですね今も。
まあ、もったいないからね。あ、売るとかもあるかもしれんけど、
うん、ああなるほどね。
あ、逆にあります、こういうプレゼントの思い出、
プレゼント
もらったじゃなくて、
はい、
こんな嬉しいことあったよみたいな。
ああ、このクリスマスプレゼントの、
うん、
もらって嬉しかったやつ、
うんうん、もらったらじゃなくて、逆にあげた思い出ありますか。
あげたのか、
これは俺はすげえよみたいな、これはすげえだろ俺あげたぜっていう。
ああ、でも
でも中学生の時に、
うん、
まあまあ高い香水あげたことあります。
ああなるほど、
もう当時からしたらまあまあ高いって思うぐらい、
はいはいはい、
の香水をあげたことありますね。が、覚悟といえばもうそれが一番かもしれないです。
匂い系がやっぱり流行ってたんですか。そうでもないですか。
香水がめっちゃ流行ってたんですよ。
なるほど、
みんな香水つけてて、
うんうん、
つけてたよね。
あ、なんかつけてたな、なんかヤンキーみたいなやつらを中心に、
うん、
流行ってたな、ま
あ、香水が流行っててぐらいかな。あとはあれですね、宇多田ヒカルの CD、
はいはいはいはい、はい、
覚悟がやっぱりいまし
たね、はい、どの CD な、シングル、マキシシングル、それとも
あれアルバムかな、アルバムですね。
いやでもこれは
一番売れたやつ、
おそらく売れたやつ、
あ、ベストアルバムみたいなやつで、で、あの、これはでもこいつが聞きたいってのもあったんですよ、うん、
はいはいはい、
要はこの僕の車で、当時実家にいたから、
うん、
僕がもうずっともう車出して営業とか、うん、
はい、
当時あの女さんの狩り牛とかで、
うん、
もう往復2時間ぐらいずっと車一緒に乗ってるわけですよ、
はい、
その時にこいつが宇多田ヒカルの CD 聴こうぜって、
うん、
こいつも CD 宇多田ヒカル大好きだから、
はい、
それで永遠宇多田ヒカルをこいつが聞いて、え、宇多田ヒカル買えよ2枚目2枚目ってこいつがもうずっと助手席で楽しむグッズでもあったんですよ。
なるほど、え、2枚って何、2枚組なの、
まあ、2枚組なの、
すげえな、う
ん、すごいっすよね、
ヒカルさん、
音のないお前のこの空間に、車という空間に、俺も息吹を、
あ、でもそれが、
うん、
でもあれなんですよ、宇多田ヒカル俺好きっていうことでもないさ、もうお前が好きで、
うん、
助手席で聞きたいっての半分、俺の誕生日っての半分ってことでしょ。
その半分があるからね、
音なしで2時間いつも車乗ってた。
違う違う違う、
当時はそうでした、
全然違うよ、
もう何も、もう
適当なこと言わんけ、
もうすぐ眠りそう
だ、俺 MD50 個ぐらい準備してた俺
すごいな、
CD も20枚ぐらい
あって、明治の時代でももうあの蓄音機できてた。
違う違う違う違う、
すごい
な。だから俺別に無音じゃなかったんですよ死に音源はあったんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
全然でも興味なかったんだ、
はい、でも僕もだからその、で俺逆にこいつにお返しもしましたもんね。
え、
誕生日プレゼントは、
あれあれ、はい、覚えてないよ、
あれ、俺は宇多田ヒカルの CD ってのは覚えてましたけどね。
おうおう、
でそれのお返しでちゃんと多分そんくらいの値段のやつは返したんですよこいつに、誕生日に。
嘘、
何を、
俺はあの精力剤の あの天狗が如くっていう、
そんなのがあるんだ、
はあ、天狗が如くって言って、
さすがギンギンですね、ギンギンスタイル、スタンス全然変えないですね、ギンギンスタンスは。
でもこれもなんかあれじゃない、お前なんかのついでじゃなかった、
おお、これは
ちゃんと俺に
お誕生日プレゼントっつって天狗が如くで渡したんですよ。
なるほど、あれ、お互い終わってんな。
いやでもこいつは忘れてましたからね。
いやでもちょっと天狗になった覚えがないんで、誰かに会ったんかな、全然天狗じゃないんで、
ならんかったんだ、
はい、
はい、それはまたあれだな、じゃあお互い不発なのかな、ね、プレゼントが、
はい、それはありますね。それかもしかしたら色だけ天狗が如くになってるかもしれないし、
そうかもしれんな、
色だけいや、そうなんだ、お互いが求めてないものを送ってるわけですね、うん、難しいですからね、
はい、だから、
ね、贈り物だから、こっからさ、贈り物が自然にできるところから本物の大人になりますから。
あ、なるほど、
なるほど、
そう
なんです、これ大事ですね。俺もあのコキザインプラスのディレクターの神谷さんっていう方がいて、うん、でこの人の誕生日会があるっつって、うん、でなんかみんないろんなプレゼント持って行って、うん、あ、おめでとうございますみたいな、
うん、
で会があって1年目あの神谷さんシャンパン好きだから、うん、シャンパンプレゼントして、
はいはいはい、
で喜んでくれてて、あ、よかったなっつって、うん、で2年目もあ、こういう会があるよっつって、うん、あ、じゃあ行きますっつって、うん、その時に何しようかなって思った時に、俺当時何を思ったか、あのドンキホーテでもう死に特攻のなんかパーンっていう、
でっかいクラッカー、
でっかいクラッカーみたいなやつのワンハンドガンっていうやつがあるんですよ、
うん、
でもう3,000-4,000ぐらいする死にすごいやつ買って、でハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア神谷さん、ハッピーバースデートゥーユーの瞬間にサプライズでパーンって鳴らして、で盛り上がりで、はい、これプレゼントですって渡したら、これ大盛り上がり間違いなしだって、
はいはい、
うん、今となってはもう大体そうそうできるんですよ、うん、当時は俺なんかテンション上がってて、これは大盛り上がりだってなって、うんうんうん、でハッピーバースデートゥーユーでパーンって言ったら、もう俺その時ほとんど誰にも言ってなくて、うん、いきなり俺がなんかすごいの発射して、
はいはいはい、
誰も見てないところで、
うん、
でそっからなんかヒラヒラってのがいっぱい出始めて、
まあ、紙テープね、
は、紙テープがそうモーリーさんの顔面にパサーって当たって、
はいはい、うん、
でなんかなんかっつって、
うん、
シーンってさらばなって、
はい、
その後にこれプレゼントですっつって、うんうんうん、もう著しく仲が悪くなるっていうこともありましたんで、やっぱり贈り物大事ですね。
これはでもエピソードを聞いてもね、なんか違う気がすんな、やっぱり。
そうですね、やっぱりまずは
種類はねちょっと、
はい、もうリスナーさんに送るものも今間違えましたね、
うん、送るトークもね、
送るトークも間違えましたし、
でもなんかいつもねちょっとだけ普通の人とずれてるんですよ、何かしら。
はいはいはい、
それは思いますね、
うん、だからそういうのでも、うん、もうイメージできます、うん、俺多分そういう空気でもない時に多分やったと思うんですよ、バーンっつって、
その
多分本当は盛り上がるパターンだったと思うんですけど、は
い、あ、ちゃんと言ってあげばとか、
そういう、まあ、うん、そうじゃなくても大丈夫な瞬間っていうのが多分、ね、あると思うんですよ、こういう会には。うん、
はいはいはい、
そこで
タイミングが
自分のリズムで全部やっちゃうっていう、ね、多分そこだと思うんです、なんとなく分かんないですけど、見たことないですけど、
はいはい、リズムは悪いかもしれないですね、なんかね、
あ、やる瞬間が あったかもしれないですね、
波長がよ、バイオリズムがよワンテンポ遅れてこうお前来てるのかもしれないですね、
副和音だ、
ということで、
はい、
なんとシーゲーさんから
お
差し入れ弁当いただきました、やったー、
うわ、ありがとうございます、
お、嬉しいな、
というのも、うん、メッセージ来てましてこの前、
しげさん来てくれてる、
そう、今週収録だからお腹すくでしょと、優しさから、そうなんです、この後収録各コーナー、そして水曜オリジンアワーの思い出に残ってる放送など皆様からのメッセージをお待ちしてます、
うん、
本日8時半までとなってますんで、うん、お待ちします、よろしくお願いします、
はい、はい、ぜひよろしくお願いします、
うん、はい、
はい、そしてですね、うん、来ておりますよ、国分寺の加藤ちゃんさん、よそうたとフリーのメール来てるんで両方紹介したいと思います、
はい、
水曜オリジンアワーの皆さん、フラービットさん、こんばんは、東京から国分寺の加藤ちゃんです、
こんばんは、
当時、あ、これもリアルタイムでフラービットさんに返信ですね、うん、兵庫の実家では南京かっ こかぼちゃを食べて健康を願ってましたよ、うん、かゆは当時には食べたことないですと。
あ、違うんかな、間違いかもしれない。
東京ではゆず湯に入るのが昔からの習慣みたいですよ。ゆずは香りが強いので悪いものを払うんだって、うん、今日は加藤ちゃんが歩けばゆずに当たってます。ゆず今日は30個以上もらいました、庭にゆずを植えている先輩が多いので、今月だと50個以上はもらってます、ではでは明日からどんどん日照時間が長くなりますね、風邪ひかないで良い年末をお過ごしくださいと、いただいております。
ありがとうございます、ね、そっかゆずか、
ゆず湯に入るんですね。
かぼちゃおしるこみたいのもニュースでやってましたよ、それ。
へー、あ、かぼちゃも冬のものなんです ね、
冬のイメージがあるんじゃない、やっぱ。
あ、なるほど、まあ、寒さを乗り越えよう的なことなんですかね、健康を願っているということなんで、はい、はい、ということで、予想ですね、ダム 82.1%、 昭和の男女体重 46.4kg、 とんこつ衆さんが今月参加した忘年会2つと、
いいペース、いいペース、
いいペースでね、はい、来ております。さあそれでは
いきますか、
発表いきましょう。
Kジャージのいつも言っているやつ生で言うのは今日が最後でござい
ます。そうですよ、2016年。
どうにか言いましたね、
沖縄
のこけるかなと思ったけど。
本日のダムの貯水率77.3%。もう
何の音
ないですね。ダムに水はもうなくなりました。
本当、まだある。77%あるんでしょ。
いや、もうないですね。ほぼないことですから。
いや、あるでしょ。
77%。頑張っていきましょう。雨の皆さん頑張っていきましょう。はい、そしてすっとこどっこいそばしょうの本日の体重。
はい。
46.8キロ。ヨーロッパ。
あ、本当だ。
よかった。
そういうラシア大陸、
ヨーロッパ。
要はもう今日あれですよ、最後だから、はい、もうパーセンテージとかキログラムはどうでもいいんですよ。
はあ、なるほど、
言いましたよ、最後にっていうのが一番メインです。
なるほど、
今日は、
うん、これがもうヨーロッパだったということですね、はい、最後は。なるほど、ということで
来年もやりますよ。
はい、はい、それでは、また来週、収録放送ですね、うん、お会いいたしましょう。
さあ、よろしくお願いします。
はい、それでは、水曜オリジンアワー、お相手は
新十助、新と
新十助、首里、石峰と
Kジャージでした。
ありがとうございました。